はい、それでは、使徒の働きの9章を開いてください。使徒の働きの9章を開いてください。今日は32節から最後まで43節までを見て、いきたいと思います。前回がサウロ、後のパウロが復活の主によって捕らえられて迫害する者からイエス様を述べ伝える宣教者へと変えられたところを見ました。けれども彼が本格的に用いられるのはずっと後になるということをね、前回はこの学んだんですよね。タルソに戻り、そしてその迫害がですね、この収まった、一時的に収まった様子が31節に書いてありまして、ちょっともう一回読みますね。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていったと、本当に素晴らしいことでありますが、本当に迫害があっても主は見ておいておられてですね、そしてサウロを捕らえられて、このような形でご自分の御業を行われ続けていかれたわけなんです。そのような中で次32節からペテロが登場します。ペテロですね、この迫害がステパノの殉教によって迫害が激しくなった後ですね、この散らされていった人たちがいて、その中の一人がピリポで、サマリアに行った時にですね、リバイバルが起こったわけですけれども、でその話を聞いたヨハネとペテロが行ってですね、そして手を置いて、そしたら、精霊のバプテスマを受ける人たちが起こされていったということが書いてます。だからペテロがもうすでにエルサレムだけにいるのではなくて、この他の地域にも行き始めている。それだけこの信者たちが散らされていったっていうのもあるし、またこの神の働きがこの他のところにも地域にも広がっていったっていうことがあるわけなんですよね。で、巡回を始めていくわけなんです。おそらく最後まで残ってたのはヤコブでしょうね。この主の兄弟であるヤコブが、ずっとエルサレムにいたんですけども、このペテロは回っています。で、32節をご覧ください。さてペテロがあらゆるところを巡回していた時のことであったですね。彼はリダに住む生徒たちのところにも下って行ったとあります。リダという、地名が出てきましたが、そうですね、このイスラエル旅行を行ってない方だとちょっと分かりづらいかもしれませんが、これがちょっと皆さん見てくださいね。これがイスラエルだとして、皆さんから見てですね、こちら側が地中海かな、こう地中海があって、でこっちにヨルダン川があるわけですよね。そしてこの間のこの南の方ですけど、にエルサレムがあるわけなんですね。このユダ山地の中にエルサレムがありますが、そのエルサレムからそのテルアビブの方に行く、ここで後でヤッファっていうのが出てきますけれども、そのヤッファのところに行く途中にこのリダという町があります。で、実は今この、イスラエルの、空の玄関口ですね、それがベングリオン空港と言いますが、最初はロット空港と呼びました。で、それがまさに、ここで言ってるリーダーから来ていまして、今のベングリオン空港の窓なりが、リーダーの町になっているわけです。そうだな、車で1時間ぐらいかな、高速でエルサレムからですね。で、そこまで、行って、で、このすぐなんていうかな、そしてですね、また見てくださいね、こうあるじゃないですか。で、ここがね、イスラエルってね、このね、カルメル山っていうのは、ほら、 バールとの戦いがあって、カルメル山がこうとんがっているところがあって、こうずっとこう下がっていくんですよ、こう海岸があって。で、そのね、カルメル山の下の方のね、橋、この、のが、シャロン平原と言います。まあ、シャロンの花とかね、なんか賛美歌になったりしますけれども、あれは画家から来てるわけですけども、このシャロンがあって、その一番南の部分が、リダと言ってですね、で、ここは比較的異邦人が多く住んでいるところになるわけなんですね。わかりますかね？いいですか？そして、今、リダに住む生徒たちのところにも下っていたと。だから、もうすでにイエス様を信じている人たちのフォローアップをしているわけですけれども、生徒たちと呼んでいます。日本の教会は慣習的にですね、生徒って呼ぶこと少ないですよね。けれども、例えば韓国の教会は尊度って呼ぶんですね。これ生徒って意味です。ですね。だから本当に聖書的な言葉で、信徒ってね、こう日本人は言いますよね。信徒、信じてる人たち、まあいいと思うんですけれども、まあ、生徒っていうのもいいですね。清め分かたれて神のものにされている者たちということで、信じている者は皆生徒でありますが、そして、33節で、そこで彼は、ペテロはアイネアという名で8年間床についている人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼に言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださいます。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。でこうあるんですよね。このペテロが今まで行った驚くべき技ですね、不思議や印ですけれども、もう本当に、この五旬節で聖霊が初めて下って間もない時にも覚えてますよね。エルサレムで神殿の敷地で美しの門のところの宮、そこですね、門に置いてもらっていたところをですね、ペテロがその、生まれつきのあれですね、足ないですね、で、ペテロがね、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス、キリストの名によって、立ち上がり歩きなさいってこう言ってるわけですよ。で、こういうことを彼は、まあ、行っていて、このまあその時にもお話ししましたが、ペテロってイエス様が行われていることをそのまま真似ましたね。とてもいい弟子ですね。なんかいろんな意味で素直ですね、彼はね。悪く言うと直情的で、よく言うと素直で、イエス様が行われたことを行っていったわけなんですね。で、この中部もそうで、覚えてますよね。4人の人が中部の人を床で担いでってですね、で、人々がイエス様の御言葉を聞いて、もうその家はいっぱいだったので、屋根の方に上がって、屋根に穴を開けてですね、そして吊るしていったところで、その彼らの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許されましたって言って、そこにパリサイ派がいて、罪を許すことは神以外にできないのにと。で、何で心で理屈言ってるんだってイエス様が言い当ててですね。そして罪を許されたっていうのと、この起き上がりなさいっていうのと、どっちが難しいかって言って、その難しい方をイエスも行われたんですね。で、このことをですね、もうこの中部っていうこの症状を見てですね、もうそのままイエス・キリストが、イエスもその時中部の人癒されたんですよ。だからイエス・キリストがあなたを癒してくださいます、立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさい。これもベテスダの池とかでも38年間やっぱ足ないの人床を整えなさいとこう言われ、それと同じことを彼は行ったわけなんですね。でね、これね、イエス様はちゃんと約束してたんですよね。ヨハネの14章の12節で、誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからですってね。やっぱりこの私の行う技を行って、もっと大きな技を行うんだということをね言っていて、 そしてパウロが他の箇所で第2コリントの12章の12節でやっぱ人たちの印っていうのがこの印と不思議と力ある技なんだっていうことを言ってるんですよ。私は忍耐を尽くしたあなた方の間で人としての印を明らかにしました、印と不思議と力ある技によってですと。でこれだけ読むとですね、あ、これは特別な人たちの技であって、これは一時的に与えられているものだっていうふうに思うかもしれませんが、いやいやいや、覚えてますよね。そうではない人たちも不思議や印を行いました。あの7人の給仕する者、執事として選ばれたステパノとピリポがですね、どちらも行いましたね。6章の8節でステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていたと。で、8章の6節7節、こっちはピリポですね。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れて多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出て行き、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからであるということで、このような大いなる技が行われた。で、これがイエスが信じるものであれば与えられる、まあ、全ての人ではないですけども与えられるたものだということが第一コリントの十二章ですね。御霊によってある人たちには奇跡の賜物が与えられるとあるわけなんですよですね。でね、いやーそんなことないでしょうと思う人はですね、あ、そうですかって感じですね。私は普段はそういうものを見なくてもですね、信じていきたいと思います。なぜかって言ったら聖書に書いてあります。で、事実、この日本では、まあ、ある人たちにはそれをよく経験してるかもしれませんけれども、あの宣教地に行くとですね、もうこれはもうしょっちゅう起こっていますね。あのチベットの方に宣教に長年行ってたあの同じカルバリの仲間ですね。で彼がですね、こう証しをしてくれましたけど、霊の戦いだって言ってですね、まあ、チベット仏教の中にはオカルチックなものがかなりあってですね、でそこでもうこう怪力が出るんですよ、この悪霊の力によってね。例えばこの、ナイフをですね、包丁をこうその尖った方を上にしてですね、でこれをはしごにして、でその上をこう登っていくとかね、まあ、そういう怪力が出てしまうと、そして悪の力があって、でそこでイエスの名によって命じる、出ていけっていうことを文字通り行って実際に出ていくとか、そういう話っていうのはもう普通の宣教師の人たちが行わなければいけないものだし、行って初めてここに書いてある証となって人々が信じていくということが起こるわけなんです。でですね、この時に、この、まあ、癒し、ここは癒しがありましたけれども、奇跡とか癒しっていうのが、まあ、これ、まあ、似てますよね。そしてもう一つね、この大事なのはね、ここで大事なのは信仰の賜物なんですよ。第一コリントの12章の9節と10節にこう書いてあります。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力とありますけれども、その信仰によってこのそのペテロは先ほどの言った人に、あなたはこの癒してくださるというふうに宣言したわけなんです。そして立ち上がりなさい、床を整えなさいというところまではですね、このペテロは宣言して、そのような信仰が与えられたので、そういうふうにこの語ることができたと言えます。で、信仰の賜物についてもここを誤解しやすいんですけど、例えばですね、私が皆さん信仰の賜物を訓練しましょうっつってね、信じます信じます信じます信じますって皆さん念じてくださいっつってね、ここで、はい、じゃあ一斉のせっつって真似ないですけど、今ね、信じます信じます信じますってやって、そういうものじゃないんですね。先ほどペテロが生まれつき足ないの男を立たせた時にですね、このやってきた人たちにこういうふうに言ったんですよ。 3章の12節で、これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかとはっきり言ってるわけです。じゃあ何かというと、16節に、このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと。だからペテロにもその信仰が与えられていて、イエス様によって与えられて、また彼らに、その癒された本人にも信仰が与えられていたんです。でこの信じるっていう、こうだっていうふうにこう思いが与えられて、それを思い切って宣言し、そして命じるということを行ったことによって、この実際のことを神様が行ってくださるんだと言うんですね。だから結構ですね、そういうことが起こると、戦いが起こります。これマジで戦いが起こる。何が起こるかというとですね、人間っていつもコントロールしてなきゃいけないなと思うんですよ、物事を。例えば威厳の賜物もそうですけども、威厳が与えられる時っていう、口が自分のコントロール外で舌が動くっていうこと、やっぱりねすごく嫌がるんですよ、人間って。当たり前ですけどですね。で、この信じる、何かをこう宣言する時に、信じる時にこう、この宣言をする時に、自分の理性では知性ではいやいやちょっと待ってよっていうのはやっぱ働いちゃうわけですね。そしてこの聖霊がいろいろ働いて、いろんな人がこういうなんかその働きを行っていくときにも、一体これは何なんだろうってこう疑ったりとかですね、あとはやっぱりそれ悩む、これでなんか間違ったことをやってるんじゃないかとか、まあいろいろと悩んでしまうわけです。で私自身もこの最初にイエス様をね、神様信じますって、信じるっていうか、ごめんなさいって謝った時に、ものすごい神様の愛を感じた時に、やっぱり気持ち悪くなりましたよ。え、何これって初めてみたいな感じでね。だからそもそもそれ奇跡、もちろんその神様がおられることを知ること自体も奇跡ですけども、そもそも奇跡を信じてるんですよね、私たちって。でその理性との戦いが起こるわけで、でそれをやっぱり乗り越えていくということが必要になってきますよね。であと予言の賜物っていうのもすごく近い、この後にさっき の列挙してあるところの、あとは予言、ある人には予言っていうの、予言はこの信仰の賜物の場合はこうしなさいってさっきペテロが命じてましたけども、予言はただ主がこう言われてるだろうなっていうことをただこう語ってみるっていう感じですね。そしたら誰かに語りかけている言葉であることが、結構あるわけなんですよ。これを、熱心に求めて見てくださいですね。ね、求めてみてください。そして、ね、後でね、若いさん、実はこれ与えられたんですってね。で多分僕が戦うんですね。いや、そういえば俺言ってたな、でもなんか本当かなとかさ、こういうね、僕自身も多分戦うと思うんですよ。でもな、みんなで戦いがあって、葛藤ですね、戦いっていうかね、葛藤があって、でもそれを乗り越えてですね、この神様がなされることをやっぱりこう見ていくっていうのはあると思います。それで35節ご覧ください。リダとシャロンに住む人々は皆、アイネアを見て主に立ち返った。ここ素晴らしいですね。神様の技を見て、福音を聞いて、ここで主に立ち返る人が起こされていったということです。だからリダのみならず、このシャロン全域にこの主に立ち返ったっていう働きが行われていったということになりますね。ということでね、このつながっていくのがね、このヤッファにね移るんですよ。だから先ほど言ったこのリダの方はこう手前なんですよね。でさらにヤッファの方に行くには、そうだな、車で、高速道路がきちんと走ってないので、30分以内で簡単に着いちゃうでしょうね、もう高速道路走ったら。でも走ってないのでいつも混雑するから、ヤッファまで行くのはちょっと時間がかかりますけど、今もヤッファの街がありますっていうかね、ヤッファとテルアビブって今なんかくっついちゃって、テルアビブヤッフォって言うんですよ、で北側の方にくっついてるんですけど、ヤッファがアラブ人の多い町になってますね。で少しなんていうかな、こう古ちょっとこうテルアビブも完全にこう現代都市なんですよ。 だ東京とあんまりこう見栄えが変わらないっていうか、けれどもこのヤッファの方はやっぱり少しこうエキゾチックなね、あのこの趣がありますが、でね、あのシモンの川並市シモンの家っていうのもあるんですよね。あの1回だけ行ったことありますけれども、まあ、いくつかのその観光名所もあります。でそこもシャロン平原の一部ですね。でそっちの方にも主に立ち返っていく人がいたわけで、どんどん広がっていってるんですよ。で36節でまたヤッファにその名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。彼女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置したと、まあ、こうありますね。あ、もう一つ言うの忘れました。ヤッファは港町ですね。旧約時代、あの次の章に出てくるカイサリアがずっと北の方にね、あのこれ人工的な港湾なんですけども、港湾都市ですけれども、それまではこのヤッファが使われていたんです。で旧約聖書で有名なのは何ですか。有名な話は、一番有名な話、ヨッパって言った方がいいかもしれないね。あのその方が分かる、あの今ヤッファって訳されてますけど、ヨッパのことですけども、あれヨナね、そこからタルシシ行きの船が出てましたよね。あとはソロモンがあのこの、エルサレムに使う神殿や宮殿 の杉材をですね、運ぶためにイカダにね、シドの方かな、あっちのツロの方からイカダにしてですね、そしてヨッパがこの受け入れ先の受け入れのこの港町であるとか、だから港町なんですよね。でそこにこのタビタという人が、まあ、いたんですね。で、よくあるのが、この聖書って面白いのは、ドルカスって言ってね、この二つの名前を挙げる。で、ある時にはね、三つの名前がある時があるんですよね。でね、これね、私たちね、あんまり気にしてないと思うんですけど、結構日本の人、まあ、あっちのアジアの人っていうかな、アメリカのアジアの人はね、二つの名前平気で使い分けてますよね。あの自分の本来のこの例えば韓国系アメリカ人だと本来の韓国語はあるけれども、そのもう完全にその英語名だから、結局アメリカ人が呼びづらいのでね、結局英語名にしちゃうんですよね。でそれがもうあの定着してるとかですね、まあいろんな名前を持っている、だから三重に持ってる人もいて、そうですね、はい。でここではタビタ、そしてギリシャ語ではドルカスと。で聖書では例えばペテロはギリシャ語なんですね。覚えてます、イエスも名付けましたから、ピトロスって言ってね、石なんですよ。でピトロスとピトラっていうと、これがあの大岩っていうか岩ですね。であのペトラっていうね、あのヨルダンにあるあの町、あの首都のあのナバタイ王国の首都の名前ですけども、あれは岩っていう意味ですね。でもヘブル語なんだか知ってますか。ヘブル語ケファね、ケファ、うん。あとバルナバはヘブル語はヨセフなんですよね。だけどバルナバっていう慰めの子ね。であとはパウロはサウロね、ずっとやってますよね、うん。というふうに、この2つ以上の あとね、ローマ人名もあって、これラテン語系のね名前もあったりするわけなんですよね。で大事なのは多くの良い技と施しをしていたって言うんですよ。でね、ローマ12章に賜物が列挙されてまして、あの第一コリントの12章は有名なんですけども、実はローマの12章にも賜物が列挙されてまして、そこの一つが12章の8節で慈善を行う人って書いてます。で英語だとね、 Gift of Showing Mercy って書いてあるんですね。このね、憐れみを示す賜物って書いてありますね。まあ慈善ですよ。でこれも賜物なんですね。だから良い技を、いろいろと良い技をする、この事前の働きをしていくということにおいても賜物があるんだということですね。で本当にいろんな賜物があるんですよね。なんか先ほどは超自然的な賜物ですよね。これね、まあどっちも必要ですよ。超自然的な賜物も皆さんね、熱心に求めてください。私も求めなきゃなって今ね話しながらね 反省しますよ、ね、例えば人のために祈ってる時にね、ああ何か予言的な言葉が与えられたなと思ってね、これねぜひね祈ってください。そうするとねその人の励ましとか慰めになるんですよ。神様からこう言われてるっていうね言葉とか、ね、そういうのもあるし、あと癒しすごい大事でしょ、癒しの賜物ね。だけどそれもあるんだけども、こういう事前を行う賜物、これすごい大事ですね。地味ですけど、でもちろん全てのクリスチャンが事前をする、憐れみを示すというのはそうです。これ伝道もそうですけど、全てのクリスチャンが伝道するように命じられてますが、伝道者っているでしょ、うん、その賜物を持ってる人もいるわけですよ、うん、命じられてることにおい全ての人するんだけども、やはりこのことについては神様の憐れみ。さっきね言うの忘れましたが、この賜物っていうのギリシャ語はカリスマと言います。そして恵みっていうのはカリスっていうんですね。カリス、ね、でカリスマっていうのは恵みの現れなんです。だから結果的に神の恵みをこの豊かにされていく、一人一人が具体的に賜物を通して神の恵みに触れていく、このことを得ていくっていうですね、そういうことです。だからこれなんかあれだななんか気になりますね。まあいいや、はい。でそういうこの癒しを受けることにおいてもそうだし、あとはこの良い行い技を、この例えばなんか足りないものをね、こう恵む、こう本当に必要なものがパッと与えられるとかね、でそれも神様の恵みを受ける方法であるし、まあ、本当にいろいろとあるわけです。そして38節、リーダーはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いた弟子たちは人を2人彼のところに使わして、私たちのところまですぐ来てくださったのだ、ね、さっき言った通りですよ、そんな遠くないんですよ。でペテロがリーダーにいるって分かったので、すぐにね彼のところにすぐ来てくださいって頼んだわけです。なんかでも似てません、話似てるでしょ、死んじゃったって話ね。旧約聖書でもあって、エリシャがシュネムの女ですね、で彼女の男の子が死んでしまって、でその子をエリシャの部屋のところに寝かせて、急いでカルメリ山にいたエリシャのところに行ってですね、でイエス様の場合はヤイロですよ、ね、その街道司だったんですけども、娘が重い病気にかかって癒してほしいとお願いしたので、イエス様行ったらその途中で長血を患う女がいて、そしてその女は癒されたけども、清められたけども、その途中でイエス様その娘は死んでしまったと、こういうふうに言ってて非常に似てます。だからペテロはそれはピピピピピってきたと思いますよね。そこでペテロは立って二人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。ヤモメたちはみんな彼のところに来て、泣きながらドルカスが一緒にいた頃作ってくれた、下着や上着の数々を見せるのであったと。もうこのドルカスが死んだことでもう悲しみに暮れてしまっているんですけれども、ペテロはですね、エリシャの場合もそうだったけども、やっぱ特にイエス様ご自身ですね、見てください40節、ペテロは皆を外に出しひざまずいて祈った。他の人出しちゃったんですよね、たった一人で。でペテロはヤコブとヨセフ、ヨハネと自分ですね、3人だけは連れて行かれて、そしてその娘のために祈ったわけですけども、ここでタビタ、これ沖縄でというのはクミって言います。聞いたことないですか、イエス様がね、タリタクミってね、少女よ起きなさいって言われた。非常に発音まで似てるんですよ。もうこれはイエス様意識しないでいるはずがないんですよね。でこうやってペテロは信仰を働かせて、そしたら起き上がって彼女に手を貸して立たせました、ね、しばらくね、このドルカスは寝ていたのでね、この多分筋肉もね、そこまではこうギューッとこう筋肉がね、ほら例えば入院してるとほらすごい足弱くなっちゃうじゃん、あれと似たような感じですよね。だから立たせてね、 そして生徒たちとヤモミたちを呼んで、生きている彼女を見せたと。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が死を信じたっていうことですね。ヤッファ中に知れ渡ったんですよ。そして大きな前触れのような最後の一節が43節ですね。ペテロはかなりの期間ヤッファでシモンという川なめし職人のところに滞在したということで、ペテロはお利口なユダヤ人の領域を少しずつ外れてるんです。川なめしということは死体を取り扱ってます。で、モーセの律法ではレビ記などに書いてますが、死体は汚れているとみなされますから、それに触れたら汚れるんです。だから川なめしをの職人というのは絶えず汚れているとみなされているということがここからわかる。にもかかわらずそのところに滞在していたということで、ペテロはそこから少しお利口なユダヤ人から離れてるっていうところがね、これミソなんですよね。そこでカイサリアですね、次にコルネリウスが出てきて、ここはさすがにペテロはお利口さんユダヤ人を演じて、私は幼い時から小さい時からね、このようなものは汚れたものは食べたことがないってこう言ったんです。でももうちょっと境界線を越えていたんで、この時点でね、ということなんですね。で、これがユダヤ人たちにとっては大きな大きな一歩だったんですよ。わかりますか？先ほどね少し話しました、ヤッファで旧約聖書でどこが有名ですかって言って、どこですか、何の話ですか、有名なのは。ヤッファで起こったこと、ヨナですよね。ヨナがアッシリアのニネベに行って御言葉を伝えなさいって命じたのに、ヨナは拒否したんです。あの異邦人でユダヤ人をいじめるあの国にもしや予言をして、彼らが悔い改めたら神様は思い直して憐れんでしまうかもしれないと、彼らは滅びてほしいと思ったわけですよ。なのでありったけ遠いところに家出したんですよね、神様から三河を離れてね。それでタルシシという当時一番遠いところに行く便ですね、それに乗り込んだわけですよ、ね、イスラエルに行きなさいって神様に僕は命じられたとしたら、まあ行きたくないとね僕は思ったらね、まあ実際は逆でも喜んで行くけどさ、イスラエルだったら。だけど行きたくないって言ったらどう行くかな、ブラジル行っちゃうかな。でもブラジルだってね飛行機はないからね、どこら辺だろう、アメリカのまずねシカゴに行くかな、分かんないけどね、一番遠いところに行こうと努力するわけですよ。それがよあの、ヨナがやったこと でそれで、神がそれでも彼を捕らえていて、ね、あの嵐を起こしてですね、でその原因というのは私であると、私はヘブル人であって、この天と地を作られて神を崇めているということを、ね、聞いて、彼らを恐れておののいてですね、それでヨナがあの私を、ね、あの海の中に突っ込めば沈まるって言ったら本当に沈まって、で彼は太陽に入れられて三日三晩太陽の中にいて、黄泉の方まで下ってですね、それで悔い改めて太陽の中で、それであの陸地で吐き出されて、それ行ったわけですよ、彼ヨナね、ヨナ行ったんです、アッシリアのニネベに。で三日で滅びるって言ったのかな、あ、なんだっけな、40日したら滅びるか、あれ何日だったかな。したら王様が断食の布告出しちゃうんですよ。で、いつ滅びるかな、滅びるかなと思って見たのに全然滅びないんですよ。それでヨナ怒っちゃうのね。これを思い出す必要があるんです。この話を思い出す必要があるんです。そのヤッファで起こったその同じチャレンジを、ヨナが受けたチャレンジを今度はペテロが受けていくんだよと。 で、その時は、ヤッファは、まあ、違法人は多くいましたけど、ユダヤ人はいるけれども、このカイサリアはですね、本当に違法人の町というか、ヘロデが作った町ですね。今でも遺跡がもうバンバン残っていて、いやいや、もう本当にすごい、あれが2000年以上前に作られた町なのかと思うと、ビビりまくりますね。まあ、その話はね、次回ね、してみたいと思いますけれども、ということで神様が戸を開いてくださっているんです。だからここから学べること2つですね、今日はね。賜物を求めるということ。熱心に求め、信仰を働かせて、用いていくということですね。そしてもう一つは、そのように聖霊が導かれていく中で、神様は必ず私たちの思いを超えたところに、壁を越えてですね、平和の実を結ばせるべく、この宣教の働きをもういろんなところに、自分たちが思いもよらないような人、または自分があんまりいいと思ってない人とか、わかんないですけど、いや、あんまり関心がなかったとか、あるいは新しい働きですね。で、そういうものに私たちは敏感になって、主が何をされているのかということを求めていく必要があるということであります。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが素晴らしい、このペテロを通しての働きを見ることを許してくださって感謝します。あなたは、このように、御言葉を広げたいと、あなたご自身が願われています。どうぞ、ここにいる私たちを用いてくださり、聖霊の賜物をください。そして、その御霊の賜物を用いて、あなたの恵みを人々に分かち合っていくことができるように助けてください。お願いします。それぞれに、おのおのにあなたは賜物を与えられます。ある人が、慈善を行う賜物である。ある人は、進めを行う賜物。ある人は、この、管理する賜物。予言、教師、いろいろあります。愛する主よ、それぞれが求めて、熱心に求めて、この体が立て上げられていきますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。